イツからお送りする舞子先生の毎日少しの日本語を。皆さんこんにちは。ドイツ在住子ども日本語教師の舞子です。さあ今日は親が自分のことを優先させたらダメなのというテーマでお話をしていきたいと思いますね。これちょっと、なんかほっこり会みたいになりそうな気がするんですけど、はい、今日はこのテーマでね、お話をしていきたいと思います。親が自分のことを優先させたらダメなのというのは、これは子育てにおいての話なんですが、子育てってね、私も、まあ今息子5歳なんですけど、息子を育てながら子育てするのは初めてなんですよね、もちろん。別に他に子供が隠し子がいたわけでもなく、はい、今回初めての子育てを今しているんですが、でもなんかね、やっぱり子育てをしながらよく思うこととして、親が我慢を強いられる場面が非常に多いなと思うんですね。例えば子供が今からちょっと今トイレに行きたいって言ったら、ね、小さい子だったらやっぱりトイレに連れて行ってあげたりとかね、おむつしてる子だったらおむつを替えてあげないといけなかったりとか、でその時にお母さんとかお父さんって自分が今している作業を中断してその子供にかかりっきりになるわけですよね。で、まあ親になって私が一番思ったのは、自分のペースで動くことができなくなったなっていうことなんですね。今までだったら自分が好きな時にトイレに行ったりとか、自分が好きなタイミングでコーヒーを飲んだりとか、もう嫌だったらちょっと休憩したりとか、いろんな自分の好きなことが自分のペースでできていたんですが、子供を産み育て始めてからはやっぱり自分のペースで何かをするということが非常に難しくなったなっていうふうに感じるんですね。で、今息子はもう5歳なので、まあ少しずつね、自分の時間、私自身の時間っていうのも増えてきたんですけど、やっぱり自分のペースで自由に 100% 自由に自分で決めて自分のタイミングでするっていうことがね、非常にまだ難しいなというふうに感じます。それでですね、テーマに戻って、親が自分のことを優先させたらダメなのっていうことなんですが、皆さんは自分のことを優先して子供さんと関わることってありますか？やっぱり多分どの親御さんも自分のことは差し置いて子供さんの面倒を見たり、子供の言うことをしてあげたりすることが多いと思うんですよね。ただこの自分のことを置いといて子供のことを先にしてあげる、自分がやっぱり我慢しないといけない状況がどうしても生まれてしまうと思うんですけど、そうするとどうなるかっていうと、やっぱり人間って我慢をし続けると、それってすごくストレスになりますよね。そしてそのストレスが溜まってくることによって、それが例えば言葉になって口から出てきたり、ね、嫌な気持ちが出てきたりとか、あとは我慢できなくってね、一人になって泣いてしまったりとか、ね、他の人に相談したりとか、やっぱりすごく辛い状況になっていくと思うんですよ。で、ただ私が自分の子育てで大切にしているのは、親も自分のしたいこととか、ね、自分の幸せを優先してもいいんだっていうこと、ね、それを必ず頭に置いて子供とも関わるようにしています。そしてこれは自分自身だけじゃなくって、日本語トイロに日本語トイロという私が今しているオンラインの日本語教室があるんですが、その教室の受講者のお母さんにもそういうふうに私はお伝えしているんですね。自分のしたいこととか、自分のタイミングとか、ね、自分の幸せを優先させていいんですよっていうこと、これは私の中で教育のモットーになっているものなので、なので日本語トイロの親御さんとか、あとは日本語子育て講座という親御さん向けの講座もしているんですが、そういった講座でもね、そういったことをお伝えしています。はい。で、なんで私たちでこう、親であるがゆえにかもしれないんですけど、自分たちが我慢をしないといけないって思っちゃうんでしょうね。皆さんどうですか？なんかこう、子供よりも、自分のことよりも子供の方を優先しないといけないとか、自分が我慢をしないといけないとか、ね、やっぱりちょっと無理をしてでも子供のためにやらないといけないっていう気持ち、どこかにありませんか？ で、私別にこれがダメって言ってるんじゃなくって、ただこういった気持ちをずっと持ち続けることで自分の幸せが後回しになってしまうっていうことが往々にしてあるんじゃないかなと思っているんですよね。先日私が日本語トイロで今日本語トイロの今受講生でいらっしゃる保護者の方が、先日インスタグラムのねストーリーズに私が以前その方に声かけした内容をシェアしてくださっていたんですね。まあ、どういったことかっていうと、私が2年前にその方が日本語トイロのレッスンをスタートされた時に、その方が結構やっぱり自分自身にねかなり無理させてるんだろうなっていうのをすごくね感じたんですよね。でその方はすごく頑張り屋さんで、いつもこう自分のことを後回しにしてでも子供のためと思っていろいろと頑張っていらっしゃったんですけど、でもなんかそういった姿を私が第三者の立場から見ていてね、多分この方すごく、しんどい生き方をされてるんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね。それでカウンセリング、その保護者の方といつもカウンセリングをね最初にさせていただくんですけど、その時にもねお話をしながら、もっとお母さんのねその方の気持ちをね優先してもいいんですよっていうことをお伝えしたんですね。で、そのことをきっかけにその方がそれまではそうやって言われるまでは自分の子育てとか家事とか必死になりすぎてね自分の気持ちを全然尊重してこなかったことに気づいたっていうことを、ね、書いてくださっていました。で今はもうあれから時が経って、今では自分が何をしたいのかとか何をしたくないのかとか自分の本当の声っていうのが聞こえるようになって、そして自ら決断できるようになりましたっていうことをねインスタのストーリーズでねこの前書いてくださっていたんですね。なので私自身も子育てする母親であるけれど、やっぱり自分に無理をさせない、そして自分のまずは幸せを考えるっていうことを非常に大事にしています。じゃないと時々私も書くんですけど、インスタにも書くんですけどね、やっぱり海外で子育てするっていうのはすごくしんどいことだと思うんですよね。日本で子育てするのももちろん大変だと思うんですけど、もう言語の壁がある中、そして教育のシステムとか社会保障とか全然システム、国のシステム自体が違う環境の中で一から初めての子育てをしていくって非常にハードルが高いことだと思うんですよね。でそれをしている中で親御さんが自分に負荷をかけて子育てを頑張りすぎてしんどくなったりとか、自分の幸せを後回しにしてやっていくとどういうことが起こるかっていうと、やっぱり子供の日本語教育っていうところまでなかなか行きつけないんですよね。なかなか行くことができない。なぜなら親御さん自身がすごくストレスを抱えていて気持ちの余裕がなかったりとか、ね、家事に追われていてもう時間が全く作れなかったりとか。なので何よりも大事なことって、海外で子育てをされている方、親御さん、日本ももちろんそうですけど、海外で子育てをされている方、そのパパとかママがやっぱり自分自身のまず健康を考えるということ、それは体の健康ももちろんですが心の健康ですね。なので親の心がしっかり健康な状態で日本語教育を始めるっていうのが非常に大事だと思うんですよね。なので私がインスタグラムとかこの音声配信とか私が発信する情報の中で皆さんにお伝えしたいのは、日本語子育て、日本語教育っていうのは別に子どものためじゃなくていいんですよっていうことです。もちろん子供のため、回り回って子供のためにはなっているんだけど、でも最終的にやっぱり親が主体というか、親がこうなってほしいなとか、将来的に子供が日本語を話せるようになったら自分を助けてくれるかもしれないとか、ね、例えば将来認知症になった時に子供と日本語で話せるということは非常に大きいことなんですよね。非常に子供と現地語で話せなくなってしまう可能性、日本語がもし子供が日本語がね話せなかったら、やっぱり現地語を忘れてしまった時にね、認知症とか親が年を取って日本語しか話せなくなった状況の時にも、やっぱり日本語を子供が話せるっていうのは非常に役に立つことなんですよね。なのでそういった状況のことも考えて、やっぱりなんだかんだ日本語を子供に教えていくことっていうのは自分自身、親自身のためになっていることだと私思ってるんですよね。 ただそれを子供のためだとか、なんか子供に日本語力をつけてあげたいとか、こうなんだろう、日本とドイツの架け橋になってほしいとか、そういったことじゃなくって、もう素直に自分のためなんだっていうふうにもう認めてしまって、自分がこうしたいっていう未来があるんだったら、それに向かって親御さんが突き進むことって全然別にわがままでも何でもないと思うんですよね。別に子育てって子供を育てているけれど、でも親がやっぱり主体でやっていってもいいと思うんですよ。親がしたいように、親が目指しているゴールとか目指している未来の自分の姿とか、そういったものをもっと追い求めてもいいんじゃないかなと思います。もちろん強制的に、ね、なったらダメですよ。子供が嫌がっていることをしたりとか、そういうのはもちろんもってのほかですが、そういうことじゃなくって、ただ親ももう少しわがままになって、自分がしたいこととか、自分が子供にこうなってほしいっていう思いをしっかり伝えていって、自分の幸せを優先させていくっていうこともね、別に必要なんじゃないかなと私は思うんですよね。自分の幸せを後回しにすると、結局どこかでね、それって自分の幸せについて向き合わないといけない時が来ると私は思っています、ね、なので子育てっていう風にやっていても、いつか子供が家から出ていた時、18歳とかになってね、家から出ていた時とか、自分一人に親がなった時とかに、あれ私何してきたんだろう、自分の幸せって何なんだろうっていうことにちゃんとまた向き合わないといけない時期が必ず来ると思うんですよ。なのでそうならないためにも、その時に迷ってしまわないためにも、やっぱりしっかりと今から自分の幸せに向き合っていくこと、自分の幸せのために動いていくことっていうのは必要なんじゃないかなと思います。はい、すごく抽象的な話になってしまいましたが、すいません。はい。まあ、親がね、自分のことを優先させたらダメっていうことは全くないと私は思うので、まずは自分の体の健康、そして心の健康、それありきで日本語教育を進めていくという視点をね、ぜひ皆さんにも持っていただきたいなと思います。はい。私もそのつもりでやっていきます。はい。では今日はここまでにしましょう。では今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。なんだっけ、いつもね、最近最後のこの挨拶忘れちゃう。はい、舞子先生の毎日少しの日本語を引き続き一緒に頑張っていきましょう。ほな、またね。